1月5日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと僕たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はせいやと
なんなんと
うちと
あかんねと
ほのほので
お送りします。さて7月5日7月になりました。
はい、
まあ、7月に入りまして、
はい、
大通り高校にね併設されている中央幼稚園で、はい、中央幼稚園の生徒たちも元気に外で遊んでいて、
は
い、
授業
中もね、
うんうん、
声が聞こえてきますが、
元気な声が羨ましいですよね、
は
い、
元気な声が聞こえてくる季節になりましたが、
はい、
彩り踊り通信今月から2チーム制に分かれましてね、
はい、
メンバーも新しいメンバー加わって、
はい、
リニューアルしました、
はい、
まずは今回のチームはほのほのとせいやとあかんねと、はい、ブッチーとランナー1年次が2人加わりました。
はいはいはい、まあ、この2人はまあ確定というわけではなくて、はい、これから毎週違う1年生が登場していくんですよね。
は
い、
ぜひリスナーの皆さんには楽しみに聞いてほしいなと思います。はい、どうですかブッチーとランラン、
ちょっと自己紹介とかしてみる。
ランランから、
まあ、ちょっと初めまして、はい、みたいな感じで。
1年次のランランです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
1年次のうちです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだちょっとね顔もちょっと硬くて、うんうん、声も若干震えておりますが、
うん、なんかね放送前はいや緊張してないですとか言ってたのがこう、
いざスタジオに入って放送始まりますと、
ね、やっぱそんな感じですかね。ま
あ、僕たちも初めてがありましたから
はい、ありましたね。
まあ、温かく見守りながらね、
はい、
1時間やっていきたいなと思います。リスナーの皆さんも1時間よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは夏の思い出。あなたの夏の思い出があればぜひ送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
さてここからは通りトレンドニュースの時間です。
はい、
はい、この通りトレンドニュース、まあ、1年生もいるので説明したいなと思います。通りトレンドニュースというのは、まあ、最近大通り高校で行われた様々なイベントをなどを、まあ、僕がピックアップしてお送りしていくニュースの時間です。
はい、
今日はですね4つ話題があります。まず6月29日ビジネス文章検定が行われました。そして続いて6月30日月曜日携帯安心安全講話が行われました。そして続いて7月1日火曜日ポートランドからグラント高校の生徒さんが来校しました。
うんうん、
同じく7月1日火曜日求人票が公開されました。
ほうほう、
との4つの話題です。
はい、
まず6月29日日曜日ですね。
はい、
じゃあ学校は休みでしたが大通り高校でビジネス文章検定というものが行われました。
うん、
じゃあまあ1級2級とか3級とかいろいろありますけども、
はい、うん
うん、まあ主にあれですね文章デザインとか情報処理とか、
はい、
社会と情報とかそういう授業を受けている生徒が取ること、まあ、受けることができる検定で、
うんうん、
まあ、見事合格すれば1単位になると。
そうですね、3級が1単位で1、2級が2単位とか、
そう
ですね、そういう風に決まってますよね。
はい、まあ、いろいろ決まってるんですが、
はい、
そういう単位が認められるので、
はい、
まあ、ビジネス文書検定以外にも大通り高校では様々な検定が行われていますので、
うんうん、
ぜひぜひチャンスがあれば皆さん検定を受けてほしいなと思います。将来のためにもなるのでね。
はい、
はい、そして続いて6月30日月曜日ですね。はい、こちら携帯安心安全講話というものが各部のロングホームルームの時間かな、
はい、
に行われました。こちらは KDDI 携帯会社の KDDI の方が来てくださって、
はい、
まあ、携帯電話スマートフォンの正しい使い方について説明してくれました。まあ、SNS とか
はい
の ツイッターとかフェイスブックとかそういうものの間違った使い方をしないようにという、うん、こういう恐ろしいことがあるよっていう、まあ、ちょっと怖い VTR も見ながら、
はい、
いろいろ体育館で説明を受けました、
はい、
どうでしたか、あかんに聞いていて。
私はよく LINE の方を使うんですけど、うん、LINE を見ていてグループが作れるっていうのはすごく便利な分、なんかちょっとこういう怖いこともあるんだなってちょっと実感しましたね、
うん、
そうですね、はい、直接のコミュニケーションではないのでね、やっぱ使い方に気をつけないと友達関係とか恐ろしいことが起こるので、
はい、
まあ、楽しいものですけども使い方には気をつけようとのことでした、
はい
はい、そして続いて7月1日ですね、
はい、
火曜日、求人票というものが2階の進路相談スペース、玄関入ってすぐのところにありますね、
はい、
に公開されました。こちら求人票というのはですね、進路相談スペースに7部、ま、同時に7人の方が見れるようになっておりまして、特にこちらですね、はい、高校卒業して就職希望っていう方に非常に重要な情報で、うん、まあ、7月1日から公開されております。
はい、
現在、まあ、300件ちょっと来ておりまして、
うん
うん、去年は、まあ、3月までに1000票ぐらい、うんうん、1000件ぐらい求人票が届いております。
あれだって担任の先生が言ってたんですけど、なんか今回7月1日に求人票を出した会社は去年より多かったということで、うんうんうん、そんなことも担任の先生言ってましたね、うんうんうん。
ちなみにですね、
はい、
去年の大通高校卒業生進路状況というのがあるんですけども、
はい、
まあ、100% 中就職の方 23.5%、 56人ですね
就職したと、
はいはい、大学短大が 20%、 専門学校が 33%、うん、就職が 23.5%、 でその他が 23.5% で、まあ、割合的にはそんなに多いか少ないかで言ったら、どっちでもないって感じですかね、
まあ、中間な感じ、うん、
で、まあ、こちら平野先生の方に取材行ったんですけども、求人票で気になる会社を見つけたらどうすればいいのかっていう手順を説明したいと思います、
はい、
まずこの会社いいな、受けたいなと思ったら、まず担任の先生と進路の先生に相談します、
はい、
そしてその後履歴書というものを書くんですね、
はい、
じゃあ履歴書何回も書き直しとかをして、うん、その後先生から OK をもらって、校長先生からも推薦書というものをもらえます。
ほうほう。
その後履歴書を送って、書類選考が、まあ、合格しましたら面接で、面接を受けて、まあ、合否に関わらずですね、その後決まりましたら先生に報告と、学校の先生に報告するということです、はい、こちらの取材なんですけども、
はい、
ウッチーと行ってきまして、
はい、
ウッチーはどう、進学ですか就職ですか。
いや、僕は就職希望なので、今後求人票などを参考にして、
はい、そうですね、
受けたらいいと思ってます。
まだ1年次ですけども、
はい、
早めに準備しといて損することはないので、ぜひぜひ頑張ってほしいなと思います。
ありがとうございます。
待ってください、はい。ではでは続いて、求人票公開されましたが、同じ日にですね、
はい、
ポートランドからグラント高校の生徒が5名来校しました、
はい、
こちらですね、ポートランド、札幌の姉妹都市なんですね、
はい、
で去年も来ましたが、まあ、毎年来校されていて、 この4月1日はですね、朝から来校してますが、まあ、それについてのスケジュール、うん、どんな感じだったかをランランに説明してもらいたいなと思います。お願いします、
はい、お願いします、
は
い、
とまず9時50分に大通高校に到着して、はい、校長室で校長先生と対面挨拶しました、
うんうん、
そして3、4校時を体育1人、コミュニケーション英語4人とそれぞれ授業に参加しました、
うんうん、
昼休みはまず5人全員で茶道部のお茶のお手前を見学しました。
お
ー。その後和太鼓部1人、書道部1人、アニメイラスト部3人と分かれて見学体験しました、
うんうん、
和太鼓や書道は初めての体験で感動していました。またアニメイラスト部では似顔絵を描いてもらったそうです。
へ
ー。それから合流し食堂で昼食を取りました。
うんうん。
5、6校時は全員でコミュニケーション英語2の授業に参加しました。そんな流れでしたようです。はい、
はい、そうです。結構授業とかに参加してて、昼休みもいろんな部活動とかサークルに行って、
うんうん、
まあ、昼食の時間が30分しかないっていう、結構急いで食べてた
ハードスケジュールですね。
ハードスケジュールで、
はい、
で、まあ、僕取材っていうか写真撮影の方でコミュニケーション英語2の授業に参加したんですけども、
はい、
英語の授業なので、英語でまずポートランドグラント高校の生徒が英語でプレゼンテーションをして、
うんうん、
その後 あの英語を受けてる日本人の生徒たちが、札幌市についてのプレゼンテーション、観光名所とかを紹介するっていうプレゼンテーションがあったんですけども、中でもポートランドクラント高校の生徒たち、たぬき工事に注目していて、その授業が終わって踊り高校に帰った後にすぐたぬき工事に行って、おすすめの場所に行ったそうです。なんかアニメが結構みんな好きみたいなので、アニメグッズショップとかに行っていたそうです。こちらですね、詳しいこと後々ブログの方にも授業に参加した生徒が書いてくれると思うので、メディア局ブログの方チェックしてください。そして求人票についてもメディア局ブログで紹介されているので、ぜひチェックしてみてください。以上でドーリートレンドニュース終わりたいと思います。
ここからはドーリティーチャーズのコーナーです。
はい、
今日紹介していく先生は三井先生です。皆様三井先生ご存知でしょうか？
知らないです。
存じ上げないです
あんまりというか聞いたことない先生なんですけども、
はい、もともと時間講師で入っていた先生なんですが、
はい、
7月今年度に入ってちゃんと新任として踊り高校にやってきた先生です。
なるほど、
はい、
新先生ですね。
はい、そうです。その今日は三井先生を紹介しておきいきたいと思います。
はい、お願いします、
はい、お名前は三井さとみ先生です。私たち2年次の2年次午後部の副担任をしてくれている先生です。担当教科は3つほどありまして、情報処理、財務会計、そして私たち今受けている生徒多いですが社会と情報の情報系の先生です。教師歴は4年、部活は書道部の顧問をしています。で、あの書道部の顧問をしているという話を聞いたんですが、全然私はお作法に興味がないのですが、なぜか書道部にという感じでちょっと苦笑いをしながら話してくれていました。はい、三井先生は大通り高校、三井先生に大通り高校の第一印象をお聞きしたところ、一言ですごい笑顔でびっくりっていう話をしていました。その理由がみんななんか普通の高校と比べてラフすぎるという言葉が、生徒がのびのびしていて先生たちとも楽しそうに会話できるのがいいところというふうに言っていました。ここで三井先生が教師になった理由をちょっとお話ししていきたいと思います。
はい、
三井先生は教師を一度辞めて民間企業で働いたんですが、またその会社を辞め教師に戻ってきました。
へえ、すごいですね。
はい、その理由をお聞きしたところ、はい、教師をやっているのがすごく楽しくて、民間企業に一度入ったのですが、教師という仕事に人生を捧げたいという思いで教師に戻ってきたそうです。
へえ、すごいですね。
はい、その話を聞いて、あ、すごくかっこいい、なんかいいこと聞いたなみたいな感じで、ちょっと憧れをちょっと持ちました私は。はい、そんな三井先生の高校生の時の得意科目などをいっぱい聞いてきました。
はい、
得意科目苦手科目を聞いたところ、得意科目はやっぱり情報の先生というだけあって簿記、で苦手科目は数学と苦笑いをしながら、で数学と言っていたんですが算数から苦手というお話をいただきました。
すごいわかりますそれ、
はい、僕も算数から苦
手です。そう、
あの情報系はやっぱ簿記とか数字とかを扱うのですが、私は数字が苦手なのに簿記は好きという感じでちょっと喋ってましたね。
すごいですね、はい、それ、
で高校生の時の部活を聞いたところ、
はい、
部活には入っていなかったんですが、放送局の方に入っていたというそうです。
ちょっとガタってなりますね。
はい、高校生の時の夢を聞いたところ、
はい、
高校生の時やっぱり、放送局に入っていてアナウンサーの仕事がしたかったというのがあり、その理由が少し面白くてですね、
はい、
小中高で少し苦手な男の子がいたそうなんですが、
はい、
その先生が放送局で仕事のアナウンスをしている時に、その苦手な男の子に、お前声だけはいいよねみたいな感じでさらっと言われて、あ、自分は声がいいんだ、じゃあアナウンサーになろうっていうので夢がアナウンサーになったそうです。
苦手な人に言われてもこう、はい、おーってなるんですね。すごい、
自分が分からなかった一面を見つけられたっていう感じですかね。
かっこいいですね。
はい、そんな三井先生の座右の銘は、今いろいろおしゃべりしていた中で、ずっと笑顔でおしゃべりをしていたんですが、やっぱり座右の銘が笑顔を大切にという、
はい、かっこいい、
はい、 で、あのずっとあの私が取材をしている間も、
はい、
なんか普通に真面目になるときは真面目になるんですけど、うん、あとは全部笑顔で答えてくれるっていう、うん、で少しちょっとお話を雑談をしながら取材をしていたんですが、ここから三井先生のプライベートに少しだけ質問をしてきたので話していきたいと思います。
はい、お願いします。
まず三井先生の性格を言葉で言い表してもらいました。
はい、
先生に聞いたところ、はい、基本楽天的ですと笑顔で、ですごく時にですが憂鬱になりやすい性格とおっしゃっていました。
こう感情が豊かということなんですかね。
はい、でそんな先生の好きな食べ物は旦那が好きと言ってくれるカレーが好きという、
なんかちょっと のろけが入って、はい、ちょっとのろけが入ったかなって。
はい、で嫌いな食べ物が茶碗蒸しということです。私茶碗蒸し私もちょっと苦手なんですが、その理由がこれもまた面白くて、
はい、
小学生の時に母が、はい、あの茶碗蒸しを作ってくれ張り切って作ってくれたんですが、
はい、
あのあまり美味しくなかったためそれから茶碗蒸しが食べれませんと
それちょっと悲しいですね。
お母さんとしては悲しいんですが、水野先生は、はい、まあこれも一つのお笑い話だねっていう感じで喋ってました
結構エピソードが面白い先生、
はい、うんうん、でそんな得意料理のお話をしたので、そんな先生の得意料理をお聞きしたところ、
はい、
やっぱり好きなものにも出たカレーが好き得意 で旦那さんのお気に入りだから自分も好きと言ってましたが、
うんうん、
やっぱりカレーはなんて言うんだろう、切って野菜を入れるだけで簡単みたいな感じで、はい、で食べ物のお話をしたのでここでちょっと食堂のお話をしていきたいと思います。
はい、
噛みましたね、すみません。
いいですよ、
はい、でよく三井先生は食堂を利用するのですが、そこで好きなメニューをお聞きしたところ、はい、やはりここでもカレーという、
美味しいですね、はい、食堂のカレー、うん、
で最後にここでちょっと いろいろまだ話したいことがあるんですが、
はい、
時間がちょっと来てしまったので最後にここで先生からの一言だけをお話ししていきたいと思います。
はい、
先生から最後に一言お聞きしたところ、来たばかりですが仲良く楽しくやっていきたいと思いますと言っていたので、皆さんよろしくお願いしますだそうです。
はい、なんかすごいあかんねの話を聞いてみて会ってみたいななんて思いました。
はい、はいはい、そんな楽しい先生なので皆さん見つけたら声をかけてあげてください。
はい、
以上ローリティーチャーズのコーナーでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。
はい、今月7月のメッセージテーマは夏の思い出ですね。
はい、
皆さんメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さて今のあて読みうっち読んでくれましたが、ここからは二重の質問のコーナーです。イエーイ。というわけでね、うっちーに今回は二重の質問をしたいと思うんです。はい、このコーナーはですね、まあ、はい、新しく来た新入局員ですとか、まあ、様々な方にですね、
はい、
まあ、リスナーの皆さんにどんな人かを知ってもらうためにですね、
手っ取り早く知ってもらうためにですね、はい、
二重の質問をして知ってもらおうというコーナーです。
はい、
ではですね、あのすぐ答えてください。どんどん聞いていくんで、はいはい、
私がこう気に入れば、気に入らなかったらってやってくんで、
はい、まあ、それはほのほのの判断で押すんで、ね、は
い、まあ、盛り上がりぐらいの、うん、気持ちで
共感したら丸、
そんな感じで、
なかったらパッツって感じで、
はい、
ではいきますよ。
はい、
Are you ready? OK、 はい、じゃあいきます。まず名前を教えてください。
僕の名前は山内大地と言います。
はい、年齢と血液型を教えてください。
年齢は15歳で血液型は O 型です。
出身の中学校を教えてください。
出身中学校は北陽中学校です。
性格を一言で表すと、
普通の優しい男の子ですね。
憧れの職業は、
憧れはやっぱり声の使う声優とか料理人とかですね。
趣味は、
いや趣味は釣りやボウリングです。
今一番欲しいものは、
今一番欲しいものは特にないですね。 つい買ってしまうものは。
よくお菓子とかいろいろ甘いものを買ってしまいます。
得意科目、苦手科目は。
得意科目は国語で、苦手科目は数学です。
普段ラジオ聞きますか。
たまに聞きます。
好きな女の子のタイプは。
優しくて気があって、まあ、正直に話してくれる子だ。
料理はしますか。
あ、します。
座右の銘は。
優しさが一番。
好きな図形は。
好きな図形は平行四角形。
今何問目か分かりますか。
12問目かな。
今これ15問目なんです。
あ、そんなにいったんですか。
カラオケの10お箱は。
お箱はやっぱりポルノグラフィティとかです。
幽霊とかお化けは信じますか。
あ、信じてます。
干支に何か動物を足すとしたら。
ライオンですかね。
大通高校の第一印象は。
やっぱり、まあ、生徒たちが自由にのびのび活動できるところがいいと思います。
ではラストクエスチョン、これからの意気込みをどうぞ。
これからも、メディア局で一生懸命頑張りながら、頑張っていきたいと思います。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さあ、たくさん面白い回答とか出たと思うんですけども、
何回かフフって笑っちゃうところがありましたね。
まずじゃあちょっと感想、1年次のランランから聞いていこうか。どうでしたか。気になる回答とかありました。
ですね、私が気になったのは、優しいって自分で言い切ったところがすごいなと思ったんですけど、その後に優しさ一番って言ってたんで、
あ、座右の銘が、
はい
はい、
すごい優しいから、
納得でき
たんだから、
見てて僕も優しいんだなって分かりますけど、あかんにはどうですか。
私はですね、出身中学校、
はい、
国用中と言っていましたが、私も出身国用中で。
お先輩じゃん、
はい、
前の前から
聞いてて、はい、私も国用中なんですけど。
国用中トリオですか。
何そのみんな。
ここで初めて
知りました。ってことは、はい、だって中学の時みんな同じ建物にいたってことでしょ。
そうです
よね。高校も同じ、
はい、
で今同じスタジオに
います。
すごいですね。今気づいたんですよ、この生放送中に、はい、
すごいですね。
そう、なんか運命感じますね、ここに。
はい、同じチームになって、はい、すごいですね。ほのほの葉、気になる。
私ありました、好きな図形。
これ質問考えたのほのほのですよね、
はい、
でこれね、苦手科目でね、
そう、
数学
出てきて。好きな図形なんだっけ。
平行四角形。
なぜそれを選んだのか。
なんかなんとなく頭に浮かんできた
の。あ、なるほどね。まあ、すぐに答えなきゃいけないんでね、
はい、
うん、
はい、
そうですね、はい、僕が気になったのは、はい、好きな女の子のタイプはもう優しい人が好き。でもやっぱあれですね、優しい人同士で付き合うとやっぱ遠慮し合っちゃうんじゃないかな。
なんかちょっとそこの男子だけで盛り上がる感じなんだ。
今度そういうコーナー作った方がいいですかね。
そうですね、うん、
まあ、楽しみにしたいなと思いますけど、はい、どうでしょうかね。あと僕が気になったのは、
はい、
あ、憧れの職業、声優とかですか。やっぱり
憧れの職業で声優と料理人が一緒に並んでたのがすごいなと思ったんですよ、私。
うん、
それはどうして。
やっぱりなんか自分の特技が料理も入ってるんですけど、
うんうん、
それで、料理も作れる、はい、職業に、ついてみたいなって思うし、
はい、
やっぱり今ラジオやってる通り声を使う職業もやってみたいなと思って、
は
い、
う
ん、はい、でも就職希望で。
あ、就職希望
です。まあ、ここに高校生活のうちに頑張ってほしいなと思います。
はい、
はい、あとそうですね、
はい、
幽霊とかお化け信じますかね。
はい、信じますね。
可愛いですね。可愛い一面もありますけども、はい、
はい、はい、一つ言っていいですか。はい、聖夜的にこうラジオメンバーに男の子が入ってきてくれてるってどういうのですか。今までコンディと2人だったじゃないですか。
そうですね、
今回男の子2人入ってきたじゃないですか。
楽しいですよ。やっぱこう女子 がね、
女子にこう押されてる感じが、
いやだって押されてるか負けてる感じがあったので、こうなんかね仲間が加わって、まあ、さっきのね好きな女性のタイプとかもそうですけど、
はい、
まあ、違った話がまたできるのでね、こう、はい、トークの幅もちょっと広がるんじゃないかなっていう期待をしておりますので、
はい、
まあ、今後もぜひともうちよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
そこで固い友情が結ばれ
まあ20の質問はですね、はい、新入局にどんどんしていきたいなと思っておりますので、
はい、
ランランもいつか回ってくるので心構えしといてください。
はい、
はい、では以上20の質問のコーナーでした。ここからはメッセージテーマトークしていきたいなと思います。
はい、
はい、今月7月に入りましてメッセージテーマ変わりました。今月は夏の思い出ということで、うん、まあ、リスナーの皆さんからも夏の思い出などあればぜひぜひメッセージお待ちしておりますが、まあ、彩りメンバーの夏の思い出、今日いるメンバーでしていきたいなと思います。
はい、
どうですか、今まででこう夏の印象に残っていることありますか。いいこと、嫌なこととか、良かったこととか。
うーん、まあなんかもう夏の思い出って虫に刺されて痒い思いをしてるイメージがすごい強いんですけど、
刺されやすい人はそうですけど、はい、まあ、僕はあんま虫刺されないですかね。
本当？この中で自分、多分この中で一番刺されやすいですって思う人いる？
いない。
あれ、みんなそんなに刺されない？
刺されないです。
そう、じゃあ私かな。
刺されやすい体質なんじゃないですか。
でも大型とかじゃないよ。
虫に好かれてるんですよ。
なんかそれはやだ
よかったじゃないですか。
やだよ。
うん、夏の思い出、
はい、
どうですかね。
なん
か
私が夏の思い出っていうの一つありまして、
はいはい、
あの私家族が多いっていうか、なんて言えばいいんだろう、血縁者が多いんですよ。
ほうほうほう。
とりあえず家族は4人なんですけど、
はい、
あのお母さんの妹が4人下にいまして、でみんな4人家族3人家族で5人家族が当たり前のうちなので、うん、
集まるとすごい、
集まると20何人とか平気で超えちゃったりするんですよね。
ほうほう。
でその家族プラスおじいちゃんたちとよくキャンプに行くんですけど、そのキャンプたまにロッジを借りて、うんうん、あとはテントでっていう形なんですけど、
はい、
テントの数が足りなくて必ずどこかの家が車で寝るという、
は
い、
うわーすごい辛そう、はい、それは
で大概うちの親2人が車で寝るんですけど、
はい、
やっぱりあのテントで寝る子供としては、子供の方としては虫が多くて、はい、寝る時に虫が落ちてこないかヒヤヒヤするっていう少しちょっと嫌な思い出が、
嫌な思い出ですね、はい、なるほど。
私も結構毎年キャンプとか行くんですけど、そうですね、私3人家族なんで3人で普通にテントで寝てるんですけど、
そうですね、
そう、あんまりでも虫はもうなんか諦めましたね。それに
諦める、刺されてもいいってこと、
まあ、刺されるのは、まあ、あ、また刺されたよってなるんですけども、虫が近寄ってくるのはもうどうにもならないかなと思ってっていうのもあるんですけど、そうですね、結構毎年いろんなとこ都内いろいろ行って、去年は阿寒湖とかで、なんか帯広だったりとかあって結構毎年違うところ行くんですけど、そうですね、そこのご当地食べ物を食べるのが、例えば帯広だったら豚丼とか、
うんうんうん、
なんか阿寒はなんか近くに美味しいソーセージ屋さんがあるからみたいなのでそこ行ったとか、結構そういうのが毎年楽しみですね。
おー、いい楽しみですね、
はい、
うん、1年次どうですか、ランランは。
私もキャンプはよく行きますね。
お、
うんうん、で小学校の時に、はい、あの習い事のキャンプに行ったんですけど、
うんうん、
その時にちょっと怪我をしまして、
おお、
ちょっと嫌な思い出ですね。
そういうのはね怖いよね。
怖かったです。
ウッチーはどうですか。
僕もよくキャンプ行くんですけど、
おお、みんなキャンプ行くね。
そうですね、
海の海岸のところで突っ立ってたんですけど、
はい、うんうん、
急に蜂がブーンって、
あ
ー、で足に止まったんですね。
あー怖い。
でそれでわーって叫んで、
うんう
ん、海の方に逃げてったんですけど、
うんうん、
お父さんがあのキャンプのバーベキューの用意してて、
はいはい、
そこで一人で大爆笑されてまあ僕も嫌な思い出があるような。
なるほどね。
岩 朝のウッチーからはちょっと想像できない感じが
ウッチーがパニックになるところはまだちょっと想像できないですけど、あのハチさんはね大通高校の上にも屋上にもいますけども、あの優しいミツバチさんなんで、
スズメバチさんになるとちょっと怖いですね。
ちょっと怖いですよね、刺されるとね怖いです。はい、僕はですね、はい、前にも話したかもしれないんですけど、はい、親戚お父さんの方のおじちゃんおばあちゃんが青森に住みまして、はい、まあ、お盆にたまに遊びに行ったりするんですけども、はい、まあ、あの親戚の家で花火をしていたんですよね。手持ち花火、まあ、打ち上げもしましたけど、でこう楽しくて、まあ、後ろ向きで歩いてたんですよ。手持ち花火持ちながら後ろを向かずに歩いてたんですよ。で結構あっちの青森県とかの道路って細い道でも横にちっちゃい川っていうかドブっていうかあったりするんですよね。まあ、そうとも知らずに、はい、こう手持ち花火しながらワイワイって後ろ向きで歩いてたらまあドブに落ちまして、まあ親戚の家っつってもおじちゃんおばあちゃんの家ではないので、はい、まあ、そこの親戚の家のお風呂を使わせていただいて体を温めてっていうまあエピソードで、で1年後また青森県行ったんですけど、はい、その時その道路見たらガードレールが設置されて、はい、まあ僕が落ちたことを反映したのかわからないんですけども落ちないようになっていました。
へ
え、まあちゃんとね、安全を確認しないと、周り見て行動しないとなって思った小学生の時の思いです、はい、まあこういう悪いエピソードとかね、ちょっとあんまいい思い出っていうのね、
は
い、
そう、なんかちょっとどっちかっていうと暗い話が多かった、うん、
まあ、でも皆さんアウトドア好きなんですね、
うん、そうですね。
まあそういうエピソード、楽しいエピソード、嫌なエピソードあればぜひぜひお待ちしておりますので、リスナーの皆さんから待っています。お願いします。
お願いします。
こんな感じでメッセージテーマトーク終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、はい、いろいろいっぱいお話をしていきましたが、うん、はい、1年生の皆さんどうでしょうか。
どうでした2人とも。
最初緊張してなかったって言ってたのが嘘かのように喋れなかったです、
はい、それはね慣れだよ慣れ、うん、
一生懸命レポートしてくれてる時の手がガタガタガタ、
そうそう震えてて、ね、
あ、頑張った、
ありがとうございます。
そうそう、
あ、やっぱり緊張してたせいかちょっと声がおかしかったような気もするし、
うん、
まあ、でもすごくいい経験になったので、
はい、
またラジオできたらいいなと思ってます、
はい、ね、また、
はい、
これからも頑張りたいです、
はい、頑張ってください。
はい、今日ですね、はい、今日の曲テーマなんですが、はい、今日の曲テーマは空ということで、
はい、
M1 がスマップの逆さまの空、
はい、
M2 が生き物係で夏空グラフィティ、
はい、
M3 は三井先生からのリクエストで愛子の花火、
はい、
M4 がガリレオガリレイで夏空、
はい、
M5 が決明誌の夏の思い出、曲テーマが3曲、リクエスト曲が1曲、メッセージテーマのメッセージテーマになっていた夏の思い出が1曲という形になりましたが、
は
い、
今回の曲テーマは何ですか、はい、
あれ、
あれ、言いませんでした、
先ほど、
あれ、嘘、ごめん、
はい、で、そんな感じで曲をお送りしてきましたが、はい、先輩が、はい、
そうですね、はい、あの1曲目のスマップの逆さまの空、はい、僕が選んだってか、あ、ウッチが見つけてくれたんですけど、
はい、思い出の1曲なんですよね。
彩り踊り先生が始まる前にですね、まあ、こちらのラジオ局の方で先生方と、まあ、ラジオ局の方と打ち合わせをする日があったんですけど、
はい、
そちらの後にすぐにですね、西泉さんの番組の方で、はいはい、ラジオ彩り踊り通信の、まあ、番組が始まるよっていう宣伝をしないかと言われまして、
はい、
西泉さんの急遽番組に出演させていただいて、はい、彩り踊り通信始まりますっていう宣伝をした後に流れた1曲が、はい、このスマップの逆さまの空だったので、すごく急に緊張して、はあ、終わったって後の1曲だったんですこれ、
はい、
なんで非常に思い出深い曲なんですね、
はい、なんかすごいですね、
そういうエピソードもあったんですよ、はい、まあ、彩り踊り通信が始まる前の話なんですけどね、
はい、
はい、
今日はなんかいろいろ思い出があったり、私たち 先ほど曲流れてる時ですね、はい、いろいろ運命を感じる話をしたり、はい、
人が公開しだったりとかね、
はい、はい、うん、そういう話をしてきました。
はい、
ここでお時間が、ま、やってまいりました。
はい、はい、
来週は私たちともう一つの違うメンバーがお送りしていきたいと思っています。
メンバーはちーちゃんと
コンディと
セリーと、あとは2年生2人、
1年生2人が
2年生2人、はい、はい、楽しみですね。
はい、皆さん楽しみに待っていてください。
はい、
今日の放送はあかんねと
せいやと
ランランと
うちと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。
それでは皆さん、
さようなら。